変えて、またもや失敗の上塗りを重ねたのだった。77年12月4日、二人のドイツ人精神分析ヘルベルト・ステーラー博士とマルゴット・スティラー博士がハンブルグ・アーベントブラッドにあって、次のような投書を行った。我々はこれまで、自己顕示欲の強いバーナード博士の感受性の方ばかりを侵蝕しすぎたのではないでしょうか。彼は人から批判されると必ず喘息の発作を起こすほどに繊細な神経の持ち主だということはよく知られています。バーナード教授の感受性への思いやりを少しばかり減らして、彼の婿の患者の方に、今少しの思いやり、を示そうではありませんか。南亜連邦政府がバーナード博士のこれ以上の人体実験を阻止しようとしないことに、多くの医療関係者は驚きの色を隠さなかった。その後、博士の判断に誤りがあったのではないかとのイタリア、ストップ。死のほのめかしを、博士自身、軽率にも認めてしまうという事態が起こった。博士があるインタビューに答えて、南亜はの敵を殺すべきだ。という上記を逸した意見を述べたのである。ほとんどの体制派新聞はこのニュースを差し止めた。しかし、欧米の一部の新聞、例えば西ドイツの日刊紙、ビルト。79年7月27日付。いや、トロントスター。にはケープタウン発の特別リポートとして、バーナード博士。国家の敵を殺せ。と発言。という見出しで掲載された。心臓移植で世界的に有名なクリスチャン・バーナード博士が、南亜連邦はその敵を殺すべきだ。との意見を発表して、南亜国民にショックを与えている。バーナード博士は彼が抹殺すべきだと考えている人々のリストを南亜政府に提出したと語っている。アフリカンス語の日曜紙、ラポート。のインタビューに答えて、南アフリカは断固、敵を殺さねばならない。と博士は語った。1967年に世界初の心臓移植手術を行って以来、数々の問題発言をしてきたこの外科医は、今回、とうとう超えてはならない一線を超えてしまったようだ。ショックを受けた医学界の面々は、バーナード博士の殺人計画への参加呼びかけに応じる医師は一人もいないだろうと述べた。ある内科医はこう語った。バーナード教授の発言は、すべての医師が守るべきヒポクラテスの誓いに反するものです。医師は生命の保護に権限が出た身なのです。ところが、南亜政府はあくまでもバーナード博士を国家的英雄とみなしており、この少々神経質な御曹司に対し、声を荒げて叱責するのはどうも気が進まないといった風情なのである。一方で、世論には変化の兆しが見えている。ヨハネスバーグのウィットウォーターズランド大学霊長類研究センターの所長である G.A. ドイル博士は、バーナード博士の失敗に終わった二度目の猿の心臓移植を完全に不道徳。と決めつけた。これは77年10月15日付、トロント、スター、に載ったケープタウン発の外伝の記事によるものである。この記事には、地球上には40億人の人がいるが、チンパンジーはほんの少ししか残っていない。とのコメントが付けられている。記事はさらに次のように続く。ケープタウン、グルートシュア病院のバーナード博士の心臓外科病棟に続く猿の檻では悲しみに満ちたシーンが繰り広げられていた。昨日の手術で配偶者の心臓が使われたため、今は一人ぼっちになったチンパンジーが、金属製の檻の中で悲しみの叫び声を上げながら跳ね回っている。従業員の一人がこう話している。もう、こんなことに我慢できません。あのチンパンジーはここにいる人間皆に罪の意識と惨めさを感じさせるのです。そしてこの惨めさの結果、一体どれだけの成果が得られるのだろうか。多少古い資料にはなるが、70年8月に同じトロントスターに載ったケープタウン発の記事を参考にしてみよう。世界中でこれまでに実施された心臓移植159例のうち、現在生存しているのは21人である。チェコスロバキア唯一の移植患者は5時間生きた。ロシア唯一の患者は1日生きた。フランスでは3つの移植チームが1例ずつ手術を行ったが2日以上生きた患者は1人もいない。スペイン唯一の患者は2日生きた。ドイツで同一チームによって行われた2例の手術では2人とも1日のうちに亡くなった。もう1人のドイツの患者は手術した日のうちに亡くなった。 インドでは同一チームによって2例の手術が行われているが、1人は3時間生き、もう1人は14時間生きた。ベネズエラ唯一の患者は6時間、アルゼンチンの患者は15時間、オーストラリアの患者は14時間で亡くなっている。アメリカでは、1968年、ダラスのサウスウエスタン医療センターで初の移植手術が行われたが、患者は1時間半で死んだ。第2号患者は5日間生きた。それ以降、この手術チームは移植を行っていない。シカゴ大学ビリングズ病院での1例は5時間後に死亡。イリノイ州ハインズ退役軍人病院での1例では4時間。ピッツバーグアレゲニー総合病院での例は2日目。これは、奇跡を起こそうとする外科医にとっては何がシカの成果だと言えるのだろう。各国政府は、製薬、医学シンジケートに完全に洗脳された結果、檻に閉じ込めるべき対象を間違えているのではないだろうか。もし外科医たちが多少の良識が無理ならば、せめて常識さえ備えていたならば、疑うことを知らないまま死んでいった数多くの患者たちはひょっとすると今日も生きていられたかもしれないのである。前述の記事は70年のものであり、それ以降、移植後の生存率が好転しているのも事実である。しかしそれは単に患者の苦痛が引き伸ばされたというに過ぎず、しかもその苦痛は多くの場合、非常に激しいものなのである。私は、79年にフランスで、移植後、晩長く生存している患者に会ったことがある。免疫機能抑制のために薬漬け処置漬けの状態にあり、その膨れ上がった顔と体を見ても、あまり羨ましい生き方と、は思えなかった。彼が他人の心臓を移植されなかった場合、今以上に良い状態で生きてはいなかったと言い切れる人などいないのである。この点に関し、内科医であり医学ジャーナリストでもある。ライケンバッカー博士がビルトレ・ルビセンシャフト。シュトツガルト。ナンバーワン。1976年。という科学雑誌に報告しているドイツでの例は注目に値する。67年、バーナード博士の最初の心臓移植手術のニュースが伝えられると、ベルリンやミュンヘンの心臓外科医たちはガモガモと勲を焦った。ドイツでの最初の人間モルモット3人は、全員手術後24時間以内に死んだ。そして4人目、がかろうじて致命的副作用を免れたのである。68年12月4日、この患者は、あと24時間は生きられないとの宣告を受け、移植手術に同意した。医師団は手術に取り掛かったが、土壇場でドナーの家族側でごたごたが持ち上がり手術は中止された。そしてその結果、この移植予定取り消し患者はライケンバッカー博士の報告の時点。すなわち手術中止の7年後だが、元気で生きていたのである。心臓だけではなく肺も、心臓移植手術の相次ぐ失敗は、外科医たちに、デベーキー博士の例に習い、この野蛮な実験を破棄する決心をさせたのだろうか。そして医師たちは、病人に苦痛と死ではなく健康と幸福をというヒポクラテスの原点に戻って勉強をし始めたのだろうか。とんでもない。実験者どもはそのギャンブル手術を縮小するどころか、ますエスカレートさせ、心臓と一緒に肺までも移植し、その結果を観察しようとしているのである。1981年3月11日、カリフォルニアのスタンフォード大学病院で、医学史上4例目の心臓肺同時移植手術が行われたと、世界中の新聞が報じた。患者はアリゾナ州メサのメアリー・ゴールク夫人45歳。術後2日目を迎え、意識はあるが危篤状態。と伝えられた。68年から71年にかけ、同様の心肺同時移植を受けた3人の生存日数は8日から23日だったという。しかし病院側スポークスマンによれば、サイクロスポリン A という素晴らしい新薬が開発されているために、ゴールク夫人の生存の可能性は、以前の3人に比べるとずっと大きいという。そして骨髄も、1981年1月30日付、ニューヨーク州ハーネルの移植患者死亡。という次のような記事が載った。イブニングトリビューン。紙に、骨髄。クリーブランド発 UPI。血のつながりのないドナーからの骨髄提供により、世界初の骨髄移植手術を受けた乳児が死亡した。しかし、 これは将来における新しい治療法の採用を妨げるものではないだろう。インド出身で、現在はニューヨーク州ウィリアムズビルに住むファジリ夫妻の10ヶ月になる息子カムランちゃんが、木曜日、レインボー小児病院で死亡した。カムランちゃんは悪性の小児性大理石骨病という珍しい病気だった。1月20日に行われた手術の10人の医師からなる移植チームの長、ピーター・コシア博士の語ったところによれば、カムランちゃんは移植に備えて取られた処置と拒絶反応抑制のために取られた処置とによって合併症を起こしたという。患者を移植手術に備えさせるために必要だった放射線療法及び集中的化学療法による合併症を起こししに至りました。移植された骨髄が機能していたかどうかを評価するにはまだ時期尚早でした。拒絶反応を回避するには、生体の生命時機能である免疫機構を麻痺させなければならない。それゆえに、この方法は袋工事に突き当たるしかないのである。盲人たちにはその標識が見えないのだろう。そして狂気へ、1981年2月3日付、ニューヨークタイムズ。科学欄に人工心臓、人間への適用近づく。という題見出しが踊った。これは過去24年間にわたる人工心臓の実験で、何千何万という動物たちに与えられた苦痛の見返りとして、ついに無知な人間にももたらされることになる大きな苦痛を約束する言葉だった。これまでも実験医学の分野では常にそうであったのだが、今回もきっと、あなたの生命を救う唯一の方法はこの人工心臓の移植ですよ。と患者を説得する無戦争極まりない医者が現れ、またそれに同意する患者も現れてくるだろう。次のタイムの記事は、我々がすっかり忘れてしまっていたニュースを思い出させてくれる。1969年に、テキサス心臓研究所のデントン・クーリー博士が、死に瀕していた47歳の男性に人工心臓を設置したことがある。患者は人工心臓で60時間以上生きた。この60時間のうちに医師たちは通常の心臓移植手術のためのドナーを見つけ出した。しかし、結局、心臓移植後32時間で、患者は肺炎と拒絶反応抑制剤の作用のため死亡した。これ以降、専門家の知るところでは、この種の試みは行われていない。一方で、一部の医師たちの立て役かつ現実的な将来への展望が、1981年2月11日付、レスブリッジヘラルド。という古新聞に掲載されたカルガリー発、心臓移植の袋工事。この種の記事は、ロックフェラーセンターの束縛を受けない中小新聞にしか出ないのである。エドモントン大学病院胸部心臓外科部長ジョン・カラハン博士は、心臓病患者の部品交換の可能性は非常に難しい生物学的壁にぶち当たっている、と語った。彼は、まず心臓移植については、非実用的であるという。なぜならば、手術費用は患者一人当たり優に30万ドルを超え、しかも手術によって延命できるのは長くても、1年か2年だからである。この莫大な費用は、拒絶反応の兆候を常時監視し続け、さらに拒絶反応を起こさないよう処置を施すのに要するものである。さらに、人工心臓については熱の発生という問題がある。という。これは今日製造されている最も高性能なポンプを使用しても解決できない。そこで、我々一人一人が負うべき責任は、まず心臓病を予防することだ。各人がライフスタイルを変えることによって自分の生命を救うことができるだろう。これは国中の科学者、医師、病院が心臓病治療になし得る以上のことなのである。とカラハン博士は語る。ついに脳の移植。以下は、1979年11月15日付、イギリスのガーディアン。紙の2つの脳は1つに劣る。よりの引用である。アメリカ、オハイオ州ウェスタンリザーブ大学のロバート・ホワイト博士は、向こう1年以内に、完全な人の頭部をその脳の機能を失わせずに別の体に移植することに成功するだろうと語った。すでに1962年にサイエンス誌で解説されたことがあるのだが、この種の実験とはまず、麻酔をかけられた脳当時は人ではなく猿の脳の外科的分離が行われる。そして継続的管理によって、やがてその機能が回復する。この時、脳の生存の確認は脳波の測定により行われる。 1969年までに、ホワイト教授は猿の分離脳実験を100例以上達成しており、心肺装置につないで12時間まで、ドナーサプライにつないだ場合には数日間生かしておくことに成功している。過去10年間の間に、アメリカ、西ドイツ、そしておそらくは日本とソ連でも、猿、猫、犬などの脳移植が行われてきたことが知られており、動物脳の分離実験はこれまでかなりの規模で行われてきたものと推測される。そして今日なお続けられている。この種の実験で非常に困惑させられるのは、実験のテクニックが進歩するにつれ、分離された頭部の示す脳波がどんどん正常に近づいているという点である。すなわち分離された脳が自然な動物のものだと考えうるような感覚を持っていることを示唆する結果が出ているらしいのである。もしこれが事実だとすれば、これらの脳の経験した感覚は想像を絶する恐怖であったはずである。それは、首を切られても生きている動物の体験する混乱、苦痛、衝撃だけにとどまらない。動物が自然に持つ苦痛除去メカニズムではどうにも対処のしようのない、苦痛その他の恐怖感覚の人為的増幅という恐るべき状態なのである。極度の痛みや死の恐怖という状況下に置かれると、自然な動物の場合は、脳への血液の供給が失われ、昏睡状態に陥る。ところが機械やドナーによって血液を補給される頭部には、この痛みと恐怖からの解放が与えられないのである。脳がどのように感じようが、痛みがどの程度のものであろうが、お構いなくポンプが動き続けるからである。多少なりとも想像力と感受性を持ち合わせている人には、このような処置がいかなる生物に対してで、あっても、決して許されるべきではない蛮行だということがわかるだろう。このような脳の感覚維持の可能性が日本の研究報告により確認されている。すなわち、外科的に分離された猫の頭部に数時間貫流を続けた後、光を当てた場合の目玉反応や、分離された猿の頭部の刺激に対する筋肉反応を調べた報告である。そもそもこのような分離脳実験や分離頭部実験は、その目的とするところが曖昧な上、実験のやり方そのものが野蛮である。それゆえに、この種の実験は文明社会においては法律により禁止されるべきであると考える。参考文献。サイエンス。ボル141、脳3585、PP1060-1061、試験管内での猿の脳の分離について。ネイチャー。ボル212、1966年10月。PP268-270、試験管内での猫の長時間冷凍脳の生存能力について。神戸医科学誌。3P1969年、猫の分離脳に関する研究。猿の体への猿の頭部移植。R. ホワイト。第5回国際神経科学会。東京。1976年。1980年。ヨーロッパ各地で放映されたあるテレビ番組を、不審と嫌悪を持って見た人々が何百万人といたことだろう。その番組では、あのロバート・ホワイト博士が、タバコをくゆらせお酒を舐めながら、実験室内を歩き回り楽しげに喋っていたのである。一方では、身動きで木のように縛り付けられてはいるが、キリとした意識のある死にかけの猿が、鼻と口から血を流しながら、恐怖に満ちた眼差しで博士を見つめていた。皆さんと再びご一緒できて愉快でした。というのが、この移植実験第一人者の終わりの挨拶だった。このシーンはあることわざを思い出させる。もし動物たちが悪魔の存在を信じるならば、その悪魔は必ずや人間の姿をしているだろう。巨大な医療詐欺へ続く。